今揉めてましたけど、英語の試験のあり方、あれは何、まあ、やりたいかというと、やっぱ記述式を入れたいんですよね。昔はそうしてたんですよね。ただ受験生が多くなってくると、今度も記述式を入れるとなんかものすごいコストかかるんですよね。あの採点者が頭数必要やから。でしかもその採点者の頭数も当然お金の問題もそうなんですけど、採点基準っていうのがね、あれはすごく大変やと思います。その記述式の採点っていうのは私もやってるから、ようやってきたから分かるんですけど、人によってやっぱ変わるんですよ。ここは OK やろっていうのと、これはあかんっていうのは、どんだけ揃えても変わるので、受験っていうところ、いや、そもそも試験なんていうのは客観テストみたいなことはありえない話ですから、当然採点者があの追っての話なので、もう仕方ないっちゃ仕方ないですけど、受験生的にはねちょっと戸惑いはあるでしょうけど、うん、いやでもね、そうなんですよね。テストの点数もいわゆる成績っていうのは、あれはね、先生に認められなあかんんですよ。特に国語はそうですよ。国語はね、いや難しくって、その例えば記述式で書いた時に、あのね、結局その採点する人がその採点、あの 回答者をね、どれだけ好意的に見るかどうかで変わってくると思うんですよ。で、本当は書いてる方も分かってる、この意味もちゃんと分かってるんだけれども、その書き方とか表現方法がちょっとその採点者が期待してるところと違った角度から書かれちゃうと、これは分かってないっていう風に取られるかどうかは、いやでもこの子は絶対分かってるはずやって、あ、そうやって読むと確かにこういうとこから分かってそうやから丸にするかどうかっていうのは結構主観的なもんですよ。ここは難しいと思いますね。一番原則的なところはね、これコミュニケーション論の時によく言われる大前提の話なんですけど、コミュニケーションっていうのはね、相手に伝わったかどうかが全てやっていう話なんですよ。自分が正しいことをどれだけ考えてようと、理解がどんだけ正しかろうと、その自分の理解が正しい理解が相手に伝わらなかったら一緒なんやでっていう話なんですよね。だからそのあなたの理解が間違ってるとかじゃなくて、あなたの伝え方が悪いから、そこ伝え方はもっと工夫を凝らす余地があるんじゃないのっていうところでしょうね。それは大事段階です。先生は確かに分かってないかも分かんないけど、それはあなたが正しい理解をしていることを先生は分かってないんだから、あなたが工夫をして、私は正しい理解をしてますよっていうことを伝えなくちゃいけない。だからその回答を作る時の、それも原則ですけど、試験の回答っていうのは正しい答えを書くことじゃないんですよね。あの厳密に言うと自分が分かっていることを相手に伝えることなんですよ、回答っていうのは。だからどんだけ自分が分かってても適当に書いたり、めんどくさいからもう適当に書いちゃえとかやったら絶対分かってもらえないから罰になっちゃう。分かってても罰になる。だからコミュニケーションっていうのはでも全体的にそうで、その例えば上司が部下に対して、お前これこの間言うたやろ、俺5回言うたでっていうのが事実、本当に5回言うてるかどうかが問題じゃなくて、伝わってなかったら5回言おうが100回言おうが意味ないっていうところに集中するべきやっていうのが一つと、ほんであとはね、やっぱ若い人にありがちなんですけど、自分が間違っているかもしれないっていうところはやっぱり認める謙虚さは絶対いりますね。そこはね、いや若い人はね、いや先生が間違っていることもあります、どっかとして。でもどちらかというと一般的には割合としては自分が間違っているとか至らないことの方が多いので、そこをこう自分で認められるかどうかっていうところが、もうその人が成長できるかどうかのものすごく大きな境目ですね。いやそうそう、本当にね、まあ、これはこれでキリないんですけど、その念入りにちゃんと相手に伝わるように伝わる、伝わるように伝えるっていうのは難しくてね、私ついこの間あの出張で東京行ってきたんですけど、その時にある大学の先生と一緒に行ったんですけどね、そんで一緒にもあのホテル一泊の予定やったんで、私もその大学の先生も一緒に部屋取ったんですよ、私が2部屋ね。ほんで先生がどこ泊まるんですかみたいなこと聞いて、 LINE で聞いてってきたから、こっちもあのここに泊まります、このホテルに泊まります、ほんで部屋をお取りしてますからって伝えたんですよ。ほんでこっちは先生の分の部屋も取ってるからねっていうことで伝えたんですよね。そしたら先生、実際にその前日ぐらいで会うことがあって、前日じゃなかったけどもうちょっと前で会うことがあって、あんな私ちょっとあの部屋取れなかったんで別のホテル取りましたからって言うんで、えぇって、私取ってますよって言うて、えぇって言って、まあ、これミスコミュニケーションですよね。でこちらとしては、でも私も LINE 返す時に、ね、ちょっとんと思ったんやけど、その部屋はお取りしてますからではね、やっぱちょっと弱かったやなって。僕自身の部屋をお取りしてますとは日本人は言わないですよ。ただね、先生忙しいんですよ。 だから LINE の文章をね、そんな念入りにちゃんと時間かけて見ないんですよね。これ先生だけじゃないかもしれない。だから部屋をお取りしてますはね、やっぱちょっと舌足らずやったなと思ってて、あの先生の分のお部屋も一緒に取ってますって言うたら絶対わかるんですよね。なんで僕はあれはちょっと反省しました。その言い方悪かったな。でもその場合によってはそのちゃんと割とこう隅々までじっくり何回か読み直す人やったらそれでいいと思うんですけど、やっぱ忙しい人相手とかやったら誤解がないようにしなくちゃいけない。ほんで結局主語なり何なりを結構日本語っていうのは省略するできる言語なので、部屋を取りしてます、であなたの部屋を取ってますという意味になるっちゃなるへんけど、そうです、僕がそれは正しいじゃないですかみたいなこと言うたってしゃあないし、伝わってないっていうことで私が責任を負わなくちゃいけない話なので、それはだからそのちゃんと伝えるって大事やなって僕改めて思いましたね。